校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油ゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんはイベントのためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。先週お伝えした森道市場に、うんうん、6月1日は私たち発酵兄弟はビールの販売で出店してるんですけど、うんうんうんね、そう、森道、ね、市場はその愛知県の蒲郡であるイベントなんですけど、うん、もう全国のね人が集まってきて、うんうんうん、500店舗出店するって。
今までラジオ出てくれた、みこと屋さんとか、ピーナッツカレーの溝端ちゃんとか、
うん、バターのいとこのごいじさんとか、
そっかあと一緒に出る発酵酒場のメンバーはね、いつも連れてる、
そうなんです
、お酒作ってる人たちだし、なんかみんなに会えますね。
そう、みんなに会えるイベントなので、
ちょうどこの時間多分わちゃわちゃやってんじゃない？ちょうど、
わちゃわちゃやっているの で、ね、でそこで仲良くなった人たちにもね、あの甲府発酵マルシェに来てもらったりもしてるので、
うんうん、
あ、
思い出した、チョコレート屋、
あ、そうだ、牛尾チョコレートも私はそう、森道市場でだったんだ。
そうですね。で、森道なんかそのイベントも楽しいんだけど、そこで出会ったきっかけで、うん、なんかことが起こることが多くて、
確かに、あ、友達になったりとか、入り子のおっちゃんも初めは森道市場で会って、
あ、そこから仲良くなって、今年出てないけどね、
そう、仲良くなって取引が始まってラジオ出てもらったりもしてるから、今年はどんな出会いがあるのか、う
ん、じゃあ出会い市場に変えないんじゃ
ん。そんな名前変えたり出店者変えたりできないから、うん、また森道市場の感想なんかもラジオでお伝えできたらなと思います。日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌は油の話。今日のゲストは岡山県の油屋さん、油穂の大林由香さんです。大林さん、こんにちは。
こんにちは。
すごい、岡山からはるばるありがとうございます、
は
い、
やってきました、はい、
で今紹介で油屋さんってちょっと言ったんですけれども、はいはい、簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、岡山県の西粟倉村というところで、菜種とかひまわりとかごまとか植物の種から、食用の油を絞っている油穂というものです、
はいはい、あ、油を製造して販売を、はい、あ、そうですね、されてるんですね、はい、すいません、油ってちょっとどうやって作るのかを説明してもらってもいいですか、
は
い、
一番シンプルに言うと、うんうん、種をギュッて潰したらじゅわって油が出てくる。
おー、うーん、それを小林さんはやってるってことですね。
そうですね、
機械とかを使って、は
い、そうです。
え、ごまとかも、はい、とんかつみたいなので潰すと油がにじんで出てくるもん、うんうんうんうん、
まあ、あるんですけど、油分潰して、うん、なんていうんですかね、水分的なものが出てくるのはちょっと難しいんですけど、うんうん、ごまをすり鉢でする時にめちゃくちゃ頑張ってたらすっごい粘度が上がってきて、うんうん、団子みたいになってくるんですよ。あれはあのごまの油分が出てくるからなんですけど、ただこのやり方ってなんかお坊さんの修行みたいな感じでされてたらしいので、うんうん、多分相当しんどいと思います。私もそこまでちょっとごまをすってみたことはないです。
油穂さんは今何年ぐらいされてるんですか、
はい、今5年目ですかね、う
ん、
はい、
じゃあそれまでは油屋さんではなかった、は
い、普通に会社員をしてました。
なんで油屋さん始めたんですか。
会社員時代に、うん、その会社の中でのカフェの運営をあの担当させてもらってたんですけど、うんうんうん、で、まあ、メニュー作りとか当時の調理とか接客とか全部やってたんですけど、なんかもうだんだんこう自分の作る料理が美味しくないんじゃないかっていう気がすごいしてきて、うん、でちょっとハマっちゃったんですよね。ダメだなみたいな沼に、う
ん
う
ん、スランプになっちゃったんですね。
スランプ、それが言いたかったんです、はい、そのスランプにハマっちゃって、うん、でちょっとどうしようかなとか思いながらプライベートで小豆島に旅行に行った時に、うん、もうほんと絞りたてのオリーブオイルを試食してさせてもらったタイミングがあって、うんうん、めっちゃ美味しいじゃないかって油すげーってなって、 でそこで小豆島でオリーブオイル買って帰って家で料理してみたら、うん、あれ料理美味しくなったみたいな感覚にすごいなって、あ調味料変えたら料理ってすごい変わるんだっていうのをすごい実感して、その時に、うん、で、まあ、出会ったのがその油だったので、はい、油って面白いなと思って、うん、どんどんどんどんいろんなことを調べ始めて行ってたら、あの岡山県の割と近いエリアで94歳で油を現役で絞ってるおじいさんがいるって話を聞いて、古い機械で70年も使い込んでる機械で未だに絞ってる人がいるって話を聞いて、これは会いに行かなきゃと思って、うん、で会いに行って、もうそのおじいちゃんの工房がすごいいい匂いなんですよね。菜種油を絞ってたんですけど、もうお腹空いてくるし匂いでご飯いけそうな香りが漂う、すごい。でおじいちゃんも94歳と思えないぐらいすごいシャキッとしてて、うん、よく喋るしっていう方なんだけど、後継ぎがいなくて、
うんうん、
あの師匠さんが辞めたらもう終わってしまうっていう話をその時に聞いて、うん、それはいかんなと思って、うん、出会ったその日に、じゃあ私が弟子になりますって言って、
その日なんだ
その日です。もう勢いで
油にもうどっぷりハマっちゃったんですね。
ハマっちゃいましたね。でももうおじいちゃんに会う前から油屋さんになりたいなって思ってて、うん、
作る方の、
いやその時は作る方じゃなくて全国の美味しい油を集めてお店をしようって思ってたんですけど、うん、住んでた西粟倉村が田舎なんですよ、うん、この西粟倉村で油専門店開いて誰が来るんだと思って、うんうん、だから油屋になりたいけどビジネススキームが全然見えなくて、うん、でどうしようかなって悩んでる時に会って、そうか作ればいいんだと思って、
へ
でもそういう考えがやっぱあったので、
は
あ、もうここはこの人に教わるしかないしと思って、もうその場で、
じゃあそのおじいちゃんが一応師匠に、
うん、あそうです、お師匠さん
なってくれて、はい、一応その昔ながらの油の製造方法みたいなのを、
はい、そうですね、
習った、
はい、
でも今油って私たちの生活には欠かせないものじゃないですか、
はい、
でスーパーに行ってもたくさん売ってて、
うんうん、
けどそのやっぱりたくさん大量生産大量消費されてる油っていっぱいあるけど、
はい、
その油坊さんのようにクラフトオイルって言うんですか、うんうんうん、油みたいな規模でやってる方って日本には他にもいるんですか、は
い、割とねいるんですよ、これがまた、
う
ん、
あへー、
そう、あの全然いないって言われがちなんですけど、うんうんうん、まあ、各県に一県あるかないかぐらいの規模ではあります。
あ、へえ、それこそお酢より多いですね。全然
多いと思いますよ、全然本当に。
あ、うん、そうなんですね、うん、へえ、今じゃあその作った油はどこで販売されてるんですか、は
い、岡山県内の百貨店さんだったりとか、うんうん、卸販売もあるんですけど、うんうん、まあ、オンラインショップだったり、あとはあのもう本当地元になっちゃうんですけど、うんうん、工房すぐ横の事務所の一角をちょっとお店っぽくして、週に1日だけ地元の人向けの量り売りとかしたりして、
へー、
そうなんです、空き瓶持って買いに来てくれます皆さん。
めっちゃいいじゃないですか。へー、僕ちょっと気になったのがその、じゃあ作ればいいじゃないかって言ったブレイクスルーして、
はい、
でその、まあ、大変なことすごいいっぱいあると思うんですけど、うんうんうんうん、作ってるからこそ、
はい、
なんかこういいことっていうか、
うんうん、
なんかこうワクワクしちゃうことってなんか一つ聞きたいんですけど、
一、
うん
うん、つですか、
じゃあ二つかな、
二つ、一、うん、つ目は作ってるから嬉しいことといえば、うんうん、あの油が大好きなので、
うんうん、
美味しい油にずっと囲まれていられる、
うん、あやっぱフレッシュな方がいいとか、
あそう、油は鮮度が命なので、
うんうんうん、
もう絞ってからいかに早く食べるかっていうのが本当に時間経てば経つほど美味しくなくなっていくし、体にも悪いものになっててしまうので、うん、本当もう鮮度が命なんですけど、うん、その新鮮な油に常に自分が囲まれていられるという喜びは油への特権だなって
、うん、本当に好きなんですね。
油好きな人最高っすね。
ありがとうございます。
2つ目は
美味しいものに出会える確率がすごい上がったなって思います。油屋をやってると、あのまあ、今日もそうですけど、いろんな方に出会えるんですよ、
うん、
で出会った人が大体面白い美味しいもの持ってて、その出会いがすごい面白い。なんか普通に会社員してたら出会えなかった食べ物とか人がいっぱいだなって思えるので、なんかさっきから食べることばっかりですけど、あの美味しいものに常に囲まれていられるっていうのはある気がしますね。油じゃなくてもそうかもしれないですけど、
あとなんかそのみんなさんやっぱり普通に売ってる油とどうしてもその手作りされた油の値段とかって比べちゃうじゃないですか、
うんはい、
私も結構そのさっき聞いてフレッシュなうちに使い切ってくださいって言われたけど、結構 高級だったからと思って、うんうんうん、取っといちゃうんですよ。そうですよね、
もったいないって、
うんうんうん、そうなので、なんか、はい、おすすめの使い方とかってなんかありますか、はい、油屋が教える、
油によるんですけど、うん、まあ、うちの商品だとごまとかえごま油がそうなんですけど、うん、一番美味しくガツガツいけるのは白米にかける、いやめっちゃ美味しいんですよ、うん、本当にご飯にもう油かけて塩ちょっとまぶして食べるだけで何倍でもいけるわってなるやつ、
でも絶対美味しい油じゃないと美味しくないですもんね。
もちろんです、もちろんです。
すごい、じゃあちょっとなんかフレッシュな油さっきもらったので、は
い、う
ん
う
ん、
そう試してください、やってみます、ぜひぜひ。
それはもう本当美味しい一番いい状態じゃないとダメってことなんですか、
う
ん、
そうですね、ちゃんと作ってる油と、あとまあ単純に味の相性っていうのがあるので、はい、お米の甘みとかとあんまり相性が良くない油だと、まあ、フレッシュでいいものだとしても美味しいってならないかもしれないし、うん、まあ、そこは相性なんですけど。
へー、じゃあちょっともしリスナーさんでもね、 これだっていう油を持ってる方がいたら、うん、その味を分かるには白米に、
はい、
ごま油とかえごま油を、
そうですね、あ、うん、そうですね、うん、これはあくまで油棒のごま油とえごま油の場合。
なるほどなるほど、うん、
はい、やった感想を後日喋ろうよ、う
ん、あ、ぜひ、うん、あのオリーブオイルでやっても美味しいですよ。オリーブオイルの場合は塩より醤油の方が美味しいです。
へえ。
あったかいご飯に醤油とオリーブオイルかけて食べる、うん、まあ、脂肪と糖なんでね、もう体喜びますよ、うん、
喜びますね、確かに確かにいやすごいな、ちょっともっと聞きたいことたくさんあるんですけど、最後になんかこう油棒さんでこんなことやってみたいとか、はい、なんか夢みたいなの聞かせてもらってもいいですか。
もう美味しいってどこまでも探求できてしまうものだと思うんですよ、
はい、
なんか時代だったりとか、うん、その人の好み生き方ですごい変わってくるもので、うんうんうん、で油が常に美味しい状態にあるためには常に進化していかないといけないなと思っていて、うんうん、だから毎日美味しいんですけど作ってる油、うん、明日も美味しくなきゃいけないってなると、うん、同じものを作ってちゃいけないかもしれないと思ったりするんですよね、
はあ、
なのでなんかその常に美味しいを探し続けるっていうのは、うん、これは多分油だけを見てちゃできないことで、うん、いろんな食べ物の世界を見て、うん、今油はどういう味であるべきかとか、うん、っていうのを考えて常に更新していかないといけないなと思ってるので、うん、なんかそのなんていうんですかね、こう油御殿立てるぞとかはないんですけど、うん、まあ、あの死ぬまで美味しい油を作り続けるものでありたいなと。
はあ、すごい。なんか最後初めはこう油女子みたいな感じだけど最後職人の目になってめちゃめちゃかっこよかった。ちょっとね、私たちめっちゃ生産者なので、はい、その探求心は見習いたいと思います。うん、いやいやいや、そう。あとネットなんかでね販売してるって言っていたので、はい、山梨で販売店とかは今のところはないんですよね、はい、
募集中です。
わかりました山梨で今販売店募集中らしいので、
うん、ぜひお待ちしてます。
気になる方は油棒で検索してみてください。今日のゲストは岡山県の油屋さん油棒の大林由香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。今日は190回だったのであと10回で200回になります、
うん、じゃあのくす玉だっけ、
見えないけどね、うん、ラジオだから
やろうか、
はい、200回楽しみです。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌で、すみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。